ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
ピンクカルカルをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカヤサトシ君、村西徹でございます。ナイスですね、ピンクカルカル。
さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今日は、ゲストさんに来ていただいております。皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。今川春さんです。こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ありがとうございます。
はるばる、
はい、来ちゃいました。
ね、ありがたい。1月でしたっけ。
1月、そうですね、1月だいぶ頭の方で、
ね、
年明け早々、
年明け、あ、そう、年明け一発目ですね確か。
ああ、そうだったんですね、
うん、
はい、
2018年ピンクカルカルの初回が、うん、作家の吉岡さんと、
うんうんうん、
そして、肩書きなんですか、手こき研究会ですか。
手こき研究会代表です
もう名前がね、その手こき研究会っていう名前がもう非常にインパクトありますけどもね
ありがとうございます
ね。で、ね、さっき僕オープニングで話した日村さんの番組にも出られてたじゃないですか。
はい、そうなんです、アベマで
ね、はい、今すごい活躍中でね。
いや、本当に皆様のおかげで
他にもいろいろ出てますよね。
そうですね、その前、うん、同じアベマ TV で、うんうん、なんか一人とかよコント気になるお嬢っていう番組にも出させてもらって、
ああ、劇団ひとりさん、
ね、そうですね、
あ、はい、へえ、盛り上がりました。
そうですね、めちゃくちゃ緊張したけど盛り上がりました。実際にこう、うん、バナナを使って手こきをしたりして
、はい、あ、そうなんですか、
はい、
あ、やっぱその手こき研究会のその手こきについてをよくし話した感じですか。
そうですね、そっちの番組では手こきをメインで話して、うん、手こき研究会代表としてみたいな、一応風俗嬢もやってますみたいな。
ああ、なるほど、
はい、
僕日村さんの方はちょっと見たんですけど。
ありがとうございます。
時間なかった、結構長く出られてましたよね。
そうなんですよ、結構収録自体も1時間半くらい
で、
へー、はい、
そうなんですね、はい、でなんか緊張してないじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ緊張します。
そう。あ、この人テレビ余裕だなとか思いながら。
いやいやいやいや、もう、うん、今も多少緊張してます、
ね、いやいや、全然そんなことないと思うんですけどもねいやでもいいな、
うん、楽しかったです、
ね、もう手こき研究会もどんどん広まってる感じですかね。
そうですね、なんかこのままちょっと全国を支配、うん、支配じゃないですか、ね、
手こきで支配できるとね、最高ですね。
ですね、うん、
ぜひ祈祷攻めで支配ね、
うん、祈祷攻め
してほしいものですけどもね。
祈祷攻め、さっきのちょっと祈祷攻めのお話を聞いてかなりちょっと、
う
ん、
そう、さっき祈祷攻めの話しててさ番組始まる前にさストッキングでの祈祷攻めがすごいんだよっていうね、うん、この男の気持ちを僕は一生懸命伝えておいてあげたんで、
うん、
みんなね、今川春さんに相手してもらって
攻めますそうなんですよね、マットでも、
うん、
ストッキングのオプションがたまたま入ってたから、うん、そのマットの時にちょっとやってみるみたいなことをやったら、うん、結構というか結構かなり反応が良かったんで、もうちょっとなんか前面に押し出していくべきなんじゃないかっていう。
そのオプションっていうのはマットっていうことは、
はい、
ローションベタベタなわけですよね。
ローションベタベタで、
そこで何履くんですか。
なんかもともとそのストッキングがついてるコスプレを入れ、うん、オプションで入れてたお客さんで、
うん、
でその時に、あ、でもストッキングあるんだったらせっかくだったら使おうよみたいな感じで、
ほ
ん
ほ
ん
ほ
んそれでこうなんかマットプレイが始まってから、
あ、
息子さんをコショコショって、
あ、
うんうん、塗り塗りグリグリやっていたら、
それいいですよね。
いいですよね、
マットプレイで、うん、ストッキングオプションって意外と あるんですか？ない、ないよね。あるのかな。
あんまり多分ソープ的にはそれを押してない気がします。
あ、
うん、
押せばいいのに
ね、うん、思います本当
ね。
あれですかね、もう刺激が強すぎて入れる前に行っちゃうみたいな、そういう話。
ああ確かに刺激はとんでもないですからね。
うん、
あれ、あ、でもあれかも、僕みたいなおっさんだから耐えられるのかな。
あ、
若いとさ、めっちゃ敏感じゃないですか。
はい、はいはいはい、
多分
あれですよね、早漏の人とかもやばいですよね、
うん、
多分、はい、
でも僕思うんだけど、鬼頭攻めってそんな行きにくいんですけどね。
うーん、
うん、
逆に強すぎちゃって、
そう、強すぎてもう頭おかしくなっちゃう感じ何話してんですかね
楽しそうい
やもう本当楽しいですけどもね。
いいですね。
手こき研究会で、はい、そういう何特殊なことは話し合ったりするんですか？
一回なんかあの、うん、なんだっけ、その、うん、実際に道具を使ってっていうのはないんですけど、鬼頭、うんうん、攻めの手こきみたいなのはたまにやっていて、うんうん、あの先っぽだけをこう真空にしてクチュクチュ攻めるっていうやつ。
あ、うん、あの音がやたら出るようなやつ。クチュクチュクチュク
チュ。あれなんかこうディルドで実際こう音が出るかなみたいなのをみんなでやることができるんで、結構盛り上がるんですけど、ただなんかあれディルドより本物のチンコの方がなりやすいんですよね。そう
なんですか。そういうもんですか。
そうそう、ディルドだとこうか手にフィットしないんで、
あ、
なんか結構クチュクチュ鳴らすのに大変なんだけど、チンコだとこうなんかいい感じに柔らかさでお肉の柔らかさで手にフィットしてくれるのであ
ー、なるほどね。
大体の人がうまいことなるかなって思います。
へえ、そうなんだ、うん、うわ、鳴らされたいわ鳴らされたいって言いながら、僕はこうやってラジオだから言えるけど、実際はそういうことはお願いできないんですけどね。ね、
もう
静かなんでね、僕は。あの、そうで、まあちょっと手こきの話はまた後で聞きたいんですけど、
はい、
あのそういえば、あの1月に来ていただいた時に、
はい、
売春島行くって言ってませんでした？
はい、行きました。
昔にそういう島があったんですよね。うん、あれどうでした？
なんか結構あのビビって言ったんですけど、うん、なんか船で渡らなきゃいけないんですよ、島に行くまでに、
はあ、
すぐ近くなんだけれども、うん、なんかその渡し船みたいなのがあって、うんうん、もうその乗る段階で結構なんかこの船じゃないですみたいな、結構対応が悪くてうわマジかって思いながら結局宿に連絡して宿の船が来てくれてみたいな感じで、なんか着いたのが結構お昼過ぎの早い時間帯で、
うんうん、
基本的にもう今あそこの島って観光地としては機能してないらしくって、もう周りでの島とか伊勢とかで遊んだ人たちが夜あそこに泊まりに来て、美味しいお魚を食べて温泉に入ってみたいな感じの場所みたいなんで、夜からは結構人がゾロゾロ来て、家族連れとかカップルとかも来てたんですけど、
うん、
やっぱ早い時間帯だとなんか何しに来たみたいな感じ、あのもうホテルの人が、あの何もないですよ見るところみたいな感じで、もう一応地図みたいな、すごい手作り感あふれる地図をくれて、
へ、
一応こう島を一周とまではいかないけど半周くらいしてみたんですけど、
何にもないんですか、そのなんだろう、まあ、昔はそういう、うんまあ、売春が何ですか行われていった、うんうん、みたいな感じなのかもしれないけど、
うん、
その関連で、風俗、今風で行くとデリヘルがあるよとか、
うん、
そういうのはもう一切ない、エロはないんですかね。
なんか風俗臭さが全然なくって、もうなんかそのそういうのに使われてたっていう宿の廃墟になっちゃってて、うん、もうなんか廃墟が結構ポコポコあるっていう感じで、なんかあからさまになんかネオンキラキラみたいなお店はないかなみたいな。
ないんですね。
なんかそのバーみたいなやつが実際営業してるのかどうなのかすら分かんないなっていう感じで、あったことはあったけどどうなんだろうっていう。
もうでも最近ってなんだろう、みんなどんどん都会に行っちゃうじゃないですか、
はい、
だからもうどんどん今から栄えるっていうのはやっぱ難しいんですかね。
ですかね。そうなんですよね。わざわざそこに行かないかもしれないです ね、
うん、
遠くまで行くんだったらもう海外とか行っちゃった方がいいんじゃないか的な、よくタイに行って遊んできたとかいう人いるじゃないですか、
はあ、そっか。でも相当いろんなとこ行ってますよね。
あ、そうですね、はい、
そこの売春ともうまあ、あれは取材で行ったんですか。
そうですね、なんかちょっと行ってみたいみたいな、ほぼ旅行みたいな感じで行って、あのなんで実際売春はしてないです
ダメですからねで、今賀さんといえば、
はい、
あのあれ全国回ってるって言ってたじゃないですか、
はいはいはい、
あれその後どうなんですか。
その後、今の段階で36件回ってて、残り11件です。
へー、36件、はい、なんだっけ、その各県に出稼ぎ、
うんうん、
出稼ぎっていうの、あの風俗場の方がたまにやるんですよね、そういうこと。
そうですね、なんかもう泊まり込みでどっかの地域に働きに行って、
うん、
はい、
その地の風俗店で働かしてもらうっていうことを出稼ぎって言うんですよね多分、
うんうん、そうですね、
うん、はい、それをやって、全国の県を回ってって全県を制覇するっていうことをやっていると、
うんうん、そうなんですよ。なんか普通出稼ぎをする理由って結構その、地元だと知り合いがいてちょっと働きにくいっていう人だったりとか、結構出稼ぎだとその何日間5日とか1週間とか10日とかいたりして、で1日稼げなくても最低これくらいはこの金額を上げますよっていう保証金額みたいなやつがあって、
ほーん、
でもうその10日入れば例えば保証が5万だったら、50万は最低でも稼げるっていう、
はあ、
そういうの保証がある上で、こうしっかりがっぽり稼ぎに行くぞっていう感じで出稼ぎは本来行くものなんですけど、はい、
うん、
ただ私の場合もうとりあえず47都道府県巡るのが目標なんで、もうなんかぶっちゃけ稼ぎとかもう赤字にならなきゃいいわくらいの感じ。
あなるほど、まあせいぜいなんだろう、交通費出ればいいやぐらいの。
そうですね、でなんか行ってる期間とかも2日間とかなんで、保証がつかない場合がほとんどで、もうそれでもいいですみたいな感じで、
まあ行くことに意味ね、今賀さんの中では意味があるっていう。
そうですね、なんてたまにお店の人に不思議な顔されます。
あでも僕がお店の人だったらわかるけどな、そういうことをやってんだなっていう ね、
でも各地で美味しいものが食べれるんですごい楽しいです、
いいですよね、
うん、
どこなんかいい県ありました？
そう、なんか食べ物で一番美味しいって言うとやっぱり北海道かなっていう感じで、もうなんか何食べても美味しいみたいな。そうそう、なんか魚も美味しいし、ジンギスカンも美味しいし、ラーメンも美味しいしっていう。
はあ、
はい、
九州は？
あ、九州もでも美味しい
ね、
はい、
九州も美味しそうなイメージが。
そうですね、あのなんか熊本で馬刺し食べたりとか、 あとなんか福岡で豚骨ラーメンを食べて、そんなに癖が強くないやつだったんですけど、豚骨ラーメンってこんなに美味しかったのかって思いました。
ああ、そうなんですか
、はい、
僕あの本場のその九州の本場の豚骨ラーメンって、ものによるけど臭いのあるじゃないですか。
足の裏みたいなすごいです。
僕あれ苦手なんだよな。
か確かに。
あれが好きな人もいるんですよね。
らしい。あれじゃないとみたいな人もいるらしいんですけど、うんうん、私はもうそこまできついのはちょっと無理かなみたいな。
でもね、本当九州漬物とかも美味しいし、なんか何食べても美味しい、
ね。そうですね。九州どこの県に行っても美味しかったし。なんかなんだかんだで観光地があるみたいな感じだった気がします、はい、
そのなんだろう、各地でやっぱ食べ物が違って、育つ環境がそれぞれ違うから、お客さんもなんかそのドバドバ出るとかなんかあるんですか、
はい、なんかこれぶっちゃけちゃって大丈夫ですか
大丈夫言葉さえ気をつければ割りかし大丈夫なんですか、
はいはい、ぶっちゃけなんですけど結構やっぱそういう企画をやってると、 県民賞的な、こうなんかここの県はこういう特徴みたいなやつが割と期待されるんだけれども、
そうはない、
ない、これだけちょっとインターネットとかでいろんな情報が出回ってたりとかしちゃうと、やっぱなんかそう、
まあ、そうですよね、地
域性ってあんまり出ないのかなっていうのがあって、なんかその多分地域よりもお店による特徴の方が強いかなっていう。
そうかそうか、
はい、なんか同じ地域に出稼ぎ行った人でも、なんかすごい私としてはイメージが良かったけど、別の人はすごいそこの地域はイメージ悪いっていう人がいたりとか。
あ、だからもう本当人間ですよね。
そうですね、
まあ、同じですね、どこの県も、
う
ん
う
ん、
そうですね、方言がきついところは結構会話で困ったりっていうのはあったんですけど、東北の方、青森行った時に、で弘前に行ったんですよ、でその時になんか結構もう、あ、何喋ってるか分かんないなってなっちゃってもうあまりにも聞き返すのも申し訳ないからですよねって言って、
あれ難しいですねあの特に目上の人とか、まあ、お客さんに対してもそうだろうし、
はい、
あとなんだろう、どっかの会社の社長さんと電話で喋ってる時とかに、もうな、本当何言ってるか分かんない、滑舌が悪
い
人とかだと、
はい、
最初の頃は、はい、はいって聞くんだけど、もう何回かやってると、あ、これ申し訳ないなってなってきて
そうなんですよね、
もうね、流すしかないですよね、
はい、そうなんです、なんかちょっと、あと山梨のお店で、なんかこれなんかの番組で特集されたらしくって、その山梨の方言で、おまんこちんこ、っていうのがあるっていうのをちょっと有名になったんだけれども、実際にそれをあの山梨県民がこうナチュラルに喋るところはちょっと聞かなかったですね。なんか お前こっちおいでみたいな意味らしいんですけど、
あ、そうなんですか、
相手に対して、割と親しい相手に対していう感じ、
あ
おまんこちんこみたいな
こっちんこいってこと？
そう、そうですね、
はいはい、あ、これ方言ですからね。
そうです、そうです、
ね、これ方言だからね
下ネタではない、
下ネタじゃない今全然方言の話してるからね、
うん、山梨県民の人に怒られちゃう
おまんこっちんこんみたいな、
うんうんうん
う
ん、
はあなるほどねこれ面白いね、
うんうん、
はあ、それが何、山梨、
山梨が、
山梨ね、
そうですね、
面白い方言もそっか、いろんなのありますもんね、
はあ、そうですね、なんか独特、東北とかはもうイントネーション自体が違うみたいな、なんかボケっと聞いてると本当に別の国の言葉に聞こえる感じ、
僕の場合は、僕親が九州なんですね、だから九州弁は入ってくるんですよ、
うん、
だけどなんか全然知らない人が聞くと何言ってるか分かんないってなるのと同じように、うん、僕東北の方の言葉とか何言ってるか分かんないっていう、
うん、
本当もう外国の人と喋ってるみたいになりますよね、
うんうん、ですね、分かります、うん、しかも向こうは標準語をしっかり把握してるから、
なん
か
そうそうそう、
ごめんね理解できなくてって思いながら、あ、でもあれですね、九州で行ったら佐賀の嬉野温泉のソープに行ったんですけど、そこ全体的にはそんな聞き取りにくいってことはなかったんですけど、おじいちゃんがもう佐賀弁バリバリみたいな感じでピャーって喋られちゃうと、わあマジで聞き取れねえって思って
あれ本当に途中で気を抜くと見失うともうダメですよね、
うんうん、ダメですね、わかります
東北の方の人でも一生懸命こうね、標準語混じりで喋ってくれてたとして、途中まで、はい、ああなるほどなるほど、こうやって言ってんだなって聞いてて、うん、ふと気を抜いて、
うん、
一回気を、見失うと、うん、その文章を見失うと、
うん、
もうそこから何言ってるか全然わかんないというか、
それあります、
ね、
そう、あ、もうついていけないわって、
まあしょうがないですよね、
うん、
でもそれも含めてまあ面白いのかなっていう、
う
ん、
そうですね、 ですね、はい、
じゃあもうその遅く行くとか、そのそれぞれの県によって、
うん、
ここの男の特徴はこうとかはないと、
ほぼないかな、しめね県民がちょっと優しい感じだったかな、
あ、はい、でもそれも、あ、そうですね、分かんないですよね、
お店によっては違うかもしれないですね、はい、
そうだよね、絶対どこの県にも、うん、ね、変な人もいるだろうし、いい人もいるだろうし、
うんうん、MC 館に行ったら変態ばっかり来るだろうし、
うん、そうそうそうそうそう、あ、その店の種類にもよりますよね。
そうですね、
あ、はい、確かに、
うん、
ね、安いね、その、うん、まあ、ピンサロ系ちゃちゃっと抜いてとかね、
うん、
そういうとこだったらもう本当にすぐ済ませたい人が来るし、
うん、はい、
うん、高級店だったらいいことをやっぱり求めてくる、
うん、
お金持ちな人が来るかもしれないし、
はい、
うん、いろいろあるんだね。
ね
え、うん、あえ、うん、各県の男の人は、まあ、まあ、あえぎ声は聞かないかもしれないけど、
はい、
あえぎ声は方言っぽいんですか？
あ、どうなんですかね、あえぎ声。なんか AV がなかった時代はどうだったんだろうって思いますよね、うん、多分 AV で結構女性の喘ぎ声も統一されちゃってる気がして、うんうん、なんか AV の監督の人が言ってたんですけど、
うんうん、
例えばあんまりプライベートでセックスの経験がないデビューしたての女優さんで、うん、たまにこうカメラ回ってるのに全然喘いでくれない子とかがいるらしくって、
あ、
うんうんうん、でそういう子に対して他の女優さんがあんあん言いながらやってるところを見せると、
うん、
その次からしっかりあえげるようになるらしい。
はあ、
だからあえげ声は学習なんだよって言っていて、その監督はなるほどって
あ、
うん、
あ、でもね、見せる仕事ですしね、
うん、
なんか、
はい、
そうなんだ。
そうです。でもなんかやっぱその、
うん、
素人というか、うん、お仕事でやってるわけじゃない女性とかも、うんうん、どっかしらでその、
うん、
喘ぎ声を聞く機会はあるだろうし、
うん、
AV とか、
うん、
やっぱそういうものだっていう刷り込みなんだろうなっていう。
あ、
うん、あ、ちなみにタイ人の女性は全然声出さないらしいです。
あ、そうなんですか。
はい、私あの去年タイマッサージ留学で、
うん、
タイに2週間いたんですけど、うん、その間知り合いの人のお家でお世話になったんだけれども、
うん、
その知り合いの人がラブホを経営していて、
うん、
でなんかラブホの一部屋に泊めさせてもらったんですよ、
うん、
絶対夜とかうるさいだろうなって思ったけど、ほぼ喘ぎ声聞こえなくて、
へ、
うん、1週間いて2回くらい聞こえたかなくらい。
へ、うん、どういうことしてんだろう
ね、
うん、
本当にタイの女性は喘がないらしい。
は
ほぼ、はい、
でも僕たまにそういう AV 見たくなりますね。
うーん、
声のない、
うんうん、
声出さない系、うん、なんか、一つの興奮材料だなとか思って、
うんうんうん
うん、
あえてこう出しちゃいけない、声出さないでみたいな感じで言われてやるのも、
のもありますよね。
あれもちょっと興奮したりします、
うんうん、
はい、
あ、そうか、あの AV も出たりもするわけですよね。
AV もちょいちょい、
ね、
出たり、
まあ、名前は違う名前でしょうけど、
そうです、地味に地味に、う
ん、へえ、そうなんですね。でももう喘ぎ上手なんですか？
いや、どうですかね。
あの風俗店でもその店の特徴というか、
はい、
その店がこうなんだろう、お客さんを盛り上げるような、
はい、
プレイを推してる店だったら、
うん、
もう嘘っぽくても喘ぎまくるじゃないですか、うん、女の子、
はい、
うん、ああいう風もあれば、
はい、
全然、うん、適当なとこもあるじゃないですか、
うん、
あれ両方経験あるんですか？そのもし激しいとこ行ったら激しくやるんですか？
はい、私、うん、まあ、なんかそのお客さんによって若干喘ぎ声が変わるというか、
うん、
お客さんのそのプレーによってなんですけど、ど
う
だろうな、なんかそのたまにストーリープレイみたいなこう役割を決めてやりたがる人とかの時は割と激しめに喘いだりすることもあるんですけど、基本はそこまで演技じみた喘ぎ声はしないようにしていて。
なるほど。
なんかこう違和感を感じるかなって思う。
それもあるんですよね。
そうですね、
うん、引いちゃう場合もあるんですよね。
割と私自身がの接客スタンス、
うん、
そこまでキャラクター作り込んでっていうよりも割とこのまんまのキャラクターでっていう感じのことが多いんで、あんまり作らない方がいいかなみたいな感じで、うん、プライベートよりちょいマシくらいで。
あれ AV とかも見方によってすごい大変だなとか、
うん、
その顔を必ずカメラの方に向けてるとか、
はい、
こうなんかいろんなアクロバティック ックなね、はい、体位とかやったりするけど、
はい、
これ実際にやったら相当大変だろうなとか大変な仕事ですね。
そうですね、確かに AV の時は喘ぎ声も本当に激しく、うん、喘ぎまくるみたいな、
うんうんうん、うわ
ー、うん、
でも攻める場所によってはやっぱり気持ちいいのは気持ちいいんですよね、きっと。
そうですね、気持ちいい、普通に気持ちいいっていう時もあるにはあるんですけど、うんうんう
ん、はい、
そう、
役者だ。
いや演技力のないんですよ。
面白い、うん、僕こんなんずっと聞いてられるんですけどちょっと一曲挟んでいいですか。
はい、
どうしよっかな、これにしようと、それでは一曲お聴きください。宮崎トムで、バスト占いの歌。
ちょっとリスナーさん、今私のパンツ見たでしょ。絶対見たと思うんだけどな。じゃあここでクイズです。今日の私のパンツは何色でしょう。ブッブー、正解はノーパンでした。ピンクカルカル。
さあ今日はゲストさんにお越しいただいております、カルカヤサトシと
今が春です。
はい、の2人で お届けしておりますけどもね、
はい、
手こき研究会の今が春さんということでね
よろしくお願いします。
お願いします、ありがとうございます。で、まあ、今が春さんといえばね、手こき四重八丁をね、
はい、
あれもう全部、あれ1月の段階ってどうでしたっけ。
1月の段階では全部できてなかったんですけど、7月に発売された、うん、週刊スパさんで手こきの四重八手を特集していただいて、うん、その時に10手くらい足りないって直前でなって、
はあ、あそうなんですか、
はい、直前でバタバタバタバタ作りました
へえ、どんな名前があるんですか。
うん、結構シンプルなやつだと、うん、こうリコーダーとかひよこちゃんとかスタンダードとかそういうのもあるんですけど、割と変わった名前だと先っちょぬるぬるとか先だけ男塾とか。
何？
先だけ男塾。そうなんだったかな、寿司食いねえっていう名前の手こきがあったんですけど、それを日村さんの番組の時に、なんかこうクイズ形式でこの手こきはなんて名前でしょうみたいなのでやった回答の中で、寿司なんとかみたいなやつがたくさん出て、その中に筋なんとかっていうのがたくさん出て、筋郎って言った人がいて、筋郎ありだなって思って、もしかしたらちょっと解明するかもしれないね
あ確かにね、
はい、
きっとこんな感じ
で、こういう、ね、寿司を握るように、
寿司を握るよう
に
ねえ、どうみんな手こき研究会、手こき四重八手っていうのは、まあ普通の体位、エッチの時の体位でね、日本には四重八手っていういろんな技がね、松葉崩しとかいろいろありますけども、それの手こきバージョン、手こきだけで考えて、皆さん手こきって知ってます？もう今更か、知ってるか、ね、手であそこをくにゅくにゅやるね、コキコキする、まあ、皆さんが得意なやつだと思うんですけどもね、
はい、
それの48個の技を作ったということでね。
はい、そうなんです。
ねえ、すげえな
ー。一応四重八って出てからもそういう名前とか、なんか技自体とかにこういうのがもっとあった方がいいんじゃないかみたいな意見もあるので、まあ、どんどん新しくしていくっていうのもありかなと思っている。
そうですね。
はい、
だって某48だってさ。
うん、
48人なわけじゃないじゃないですか。
確かに、
うん、
四十八手と言いつつ実は100手くらいあるよみたいな
手こき四十八手第100手って言ってね
四十八じゃないって、
今日さ、
はい、
ここにさ、
お、
これみんな見て、あ、見えないね、これでさ、なんか、はい、 ちょっと技を見せていただけません？
あーぜひぜひ。
ここにねみんなあれなんだよ吸盤が下について、
うん、
でなんかね、
うん、
フランクフルトじゃないなこれなんだろうな、シリコンでできたね、
うん、
なんかの形に似たやつがね、
うん、
あるんですよ、
うん、
そそり立つやつが
ですね、ヤシの木一本実が二つ的なやつですね
肌色のやつがね、
はい、
これねこれでね、
うん、
あどうしよう、でもローション使うと手ぐちゃぐちゃになっちゃうかな、
あでもローションあった方がいい、
あった方がいいですか、
いい動きができるかもしれない、
ローションもありましてね、
はい、
うん、
お
でそう
これでね、
え何どんな技が、
そうですね簡単なやつ、うんうん、簡単だけど結構使える技っていうのがあって、
へ
あんまりなんかこう風俗嬢の人だったらいいかもしれないけれども、うん、普通の女性がこうね、うん、急になんかとんでもない技を繰り出し始めたら、
うん、
多分結構日本人男性は引いてしまうと思うのであ ちょろっと指の形を変える技の中で反応がいいやつが、うん、フォークボールというやつがありましてフォークボールを投げる時の手の形をこうちょっとイメージしていただけると、
フォークボールを投げる時の手ね、
はい、この人差し指と中指をこうピースみたいに
して曲げる、うん、スカート垂れないように気をつけてくださいね、
はい、あ、 ありがとうございます、大丈夫です、
はい、あのフォークボールを投げる時の手、
この手の形、
手の形ね
を、うん、そのまんまこうチンコ、あの上からシュポッと、
うん、
そう、
あこう上から、うん、どうやって説明すればいいんだろう、まあそういうことですよね、
うんうんうんうん、
フォークボールをこう握るのを前にくってね、手のこうこう巻き込みながら、
そうなんです、
でこう左右に挟んで、
そうですね、
あ
本来だったらボールが入るところに竿が入ってるっていう
は
状態でやると普通にこう握る、まあ、これってこう研究会ではスタンダードって呼んでるんですけどスタンダードとはだいぶちょっと触り心地が変わるみたいで、
今みんなこれ今ね喋りながらずっとシコシコしてるんですよねあ僕じゃないよう
んうんうん、うん、
その棒のやつね、
そうですね、シリコンの、うん、
シリコンのやつね、
はい、そう、これ結構なんかあの敏感なこの首の部分とかにコリコリっと当たったりしていい感じらしくって、割とお客さんたちからの反応もいいですね、はい、
こ音って拾ってんのかな、
こういうのだったら、
どう
これがさっきちょろっと言ってたあの真空にして、
あ
なんだっけ、これが先だけ男塾だったかな、だんだん自分でも名前忘れちゃう時あって、
うん、
はい、確かこれが先だけ男塾、先っちょだけを激しく攻めるやつですね
これエロ、
そう、あのたまに真空気筒攻めとかいう名前で呼ばれたりすることもあったり、多分本当に息子さんでやったら結構頭の部分がキュインって持ってかれる感じがすると思うんで、
あ何真空状態です、吸い付かれるバキュームみたいな、
そうですね、だから結構刺激が強めなんで、ああ好きな人と嫌いな人に分かれるかもしれない
です、ああ、うん、エロこの音エロ
チュパチュパチュパチュ
パ、寿司は寿司、え寿司、
あ寿司、寿司両手使うんですけど、うん、私右利きなんで左手でこう、うん、下から息子さんを支えるように持ってあげて、
こう左手で支えるように持って、
ね、あのシャリをこう
持つように、ああはいはいはい、はい、あなるほど、
そうですね、うん、でこう右手の方で人差し指と中指をこう立ててこうなんかお寿司を握るように
それ何上下を、あ
そうですね、こう
上下というか奥と手前、
あそうそうそうです、
あ下も使うんだ、
そうですね、こう両方挟み込んでコキコキコキコキっていう、まあ、これ手を広げるってやるのとこの2本の指だけでやるの何が違うんだっていうのはもしかしたら大した違いないかもしれないけれども、まあこう面白さ的にもただなんかこう手を広げてるよりもこのなんだろう2本の指以外の、あの親指、お姉さん指、小指が曲がってる状態なんで、これがちょっと首の部分にちょいちょい引っかかったりもするよっていう、チンコの形状によってはのもあったり、 一応これでお行きになられた方もお客さんの中で。
そうなんだ、
はい、いたことはいた。
じゃあいいんだ、
はい、
は
もしかしたらスジローになるかもしれない
ねえ、はい、もし今川さんがお寿司屋さんやってて、
はいはい、
裏メニューで、
うん、
大将チンコ握ってってなったら ありですかね。
あ、ありですねやたらと一個だけ高いみたいな。
あ、そうですね、高いっていう、ね、
このネタ5000円もするけどみたいな。
でも他のお客からしたらあれですね、うん、いや、あの人の握った手で寿司握って
確かに
ね、
ゴム手袋とかしてたとしてもちょっとでもイメージ的にって思いつつ、むしろそっちが専門のただの風俗店みたいな。
はあ。え、他に技は、
うん、なん
か面白いのなんかあんまない。
なんかこう
覚えてないですよね、全部は。なかなかね、
結構いろいろあるっちゃあるんですけど、うんうん、今結構強めの技だったんで、うんうん、優しめの技でいくと、うんうんうん、これ音全然出ないんですけど、うんうん、ひよこちゃんっていう技があって、うん、指の腹でフェザータッチですね、
うん、ああ気持ちよさそう。
そう、両手の指の腹でこうチンチン全体をサワサワーっと撫でてあげるっていう触れるか触れないかぐらいの優しさで、うん、そのひよこちゃんっていうのがなぜひよこちゃんっていうかと言いますと、うん、このひよこの産毛を撫でるくらい優しく
っていうことね。
こうサッて撫でるくらいこう撫でる側神経を使ってやりましょうねっていうやつになってます。焦らす時とかにね、こう
ね
だんだん我慢汁とかが出てきちゃうんじゃないかなっていう。
じらしもいいですもんね。
そうですね、我慢汁出てきたらこの先っちょをチュルチュルチュルってやってビローンって伸ばしてあげて、ああこんなに我慢汁出しちゃってみたいな。
あやばいねこれね。まあ、うん、今別に僕らは なんか別によく分かんない話してるだけだから、うん、あんまりこうエロい話ではないっていうことをね、みんなちゃんと理解しながら聞いてほしいんですけどね。
そうですね。そう最近ちなみにその我慢汁を伸ばすっていう話なんですけど、うんうんまあ、なぜね、何の、まあ、別にエロい話じゃないんですけど、うん、我慢の汁、
うん、我慢の汁ね、
人によってこう粘性が違うみたいで、う
ん、違うんですか、
うん、なんかこう伸び具合がすごい吊り橋になる人と割と短めのこう橋になる人と、
え、なんか伸び具合がいい方が元気そうじゃないですか。
なんですかね、その方がこう粘り気がある方がこうなんか精子、あれ我慢汁って精子が後から出てくるのの前段階の準備っていうじゃないですか、尿道を精子が通りやすい状況に、なんか粘性があった方がしっかり絡めとって流してくれそうな気がどうなんだろうするけど、今のところ勝手に一人で自分の中だけでやってるお客さんの中で一番我慢汁が誰が一番伸びるか選手権みたいなやつで暫定1位はあの人っていうのはあります。
あー、そうなんですか。
くだらない選手権を自分の中で勝手にやってます。
あーでもへー、あれどうやれば濃くなるんだろう。
あれどうなんですかね。
若いですかその人。
その人50代くらい。
あれ、
うん、
そう、
精液の粘り気とはまた違うような気がして、
うんうんうん、
体質
あれなんだろうな。へえ、
はい、よくなんか精液はね、うん、なんかクエン酸とか亜鉛とか、
うんうんうん、
取るとい
いとかね、
はい、
なんか病院でもあれですよね、避妊治療とかで男の人が原因の場合はなんか薬で出ますよね、
うんうん、
亜鉛とかよくわかんないけど、
うん、
だから病院で出すぐらいならやっぱ効果あるのかもしれないですね、
うん、そうですね、うん、それ元カレがそのやる前はクエン酸と亜鉛を取るんだって言ってたんですけど、うん、確かに濃いめではあった。
あ、そうなんだ、
うん、こうドロッとしてると出した時の感覚がなんかスッキリ感が違うみたいなことを言ってて、
うん、うん、まあそれはあるかもしんないな、
ドビュッって感じが、
うん、なんか濃い方がなんか、うんうん、自分のこう機能をフルに活用して、
うん、
でこう抜けた感じがあるというか、
うん、 さらっと出るよりドビュッていう方が、
うん、そうそう、
はい、
そんな気がする。ねえ、これスタジオで多分あれじゃない、ここのスタジオでこんなことしてんの初なんじゃない、ね、
本当ですか。
いや多分そうでしょうねえ、
確かにこんな清潔な感じのスタジオで
ねえ、こう綺麗ですから ね
本当に
ちょっと一曲挟もうかな手も拭いていただいた方がいいんでね。
ありがとうございます。
じゃ あこれいこうかな、よいしょ。ね、アイアンリで恋が、恋が食べたいわ。
ご主人様、失礼します。
あれ、ご主人様、今日もこのような低俗な番組を聞いているのですか？このような変態な番組を聞いているとバカになってしまいますよ。ピンクカルカル。
さあ今日はね、美しい女性の方にゲストに来ていただいておりますピンクカルカルですけども、今日はね、カルカヤサトシと
今が春です。
この2人でねお届けしておりますけども、手こき研究会代表の今が春さん、ね、
はい、
先ほどはエロい音がくちゃくちゃくちゃくちゃね
、うん、何の音なのか
ねえ、はい、よくわかんないんですけどもね。あ、でまあもうね、時間も50何分になっているっていうことでね、この後 CM を挟みまして、ピンクカルカル番外編のコーナーに入っていくんですけども、うん、ピンクカルカルのオンエアは、この後1時までということでね、番外編は放送終了後もそのまま収録を続けて、後日ポッドキャスト配信されますんで、またよかったらそちらも聞いていただけたらと思うんですけども、一応まだオンエア時間なんですけど、今川春さんはなんか告知とかはないですか？別に。
そうですね、今のところ手こき研究会よろしくお願いしますみたいな、
やってますっていうことですね。
そうですね、今のところは東京でしか開催してないんで、ちょっと行けないわっていう人も多いかもしれないけど、うん、そのうち全国進出していけたらいいなっていう目論見もあるので、
ね、
はい、
名古屋やりましょうね。
やりたいです、ね、本当に名古屋はね、私の第二の故郷的なところなので、
うん、ね、
はい、私のこの土壌を養ってくれた名古屋の
ねえ、ポールダンスの告知とかは？
あ、そう、そうなんです。1年前から始めたポールダンス、最近まだそんなにすごく上手ではないけれども、まあ、ちょいちょいなんかイベントとかで踊らせてもらったりすることがあるんで、もうなんかむしろなんかやってほしいっていう、半分脱ぎながらやってほしいっていうのあったらツイッターから声かけてください。
ね、お仕事のご依頼とかね、あとトークの依頼もね、
はい、
いいと思うし、
ゲストなトークショーだったらもう喜んで
ね、なんなら僕も行きますんでね。
あ、ぜひぜひ
ね、呼んでくださいね、本当にね、はい、この後はどう活動していくんですか？
この後はそうですね、
まあ、手こき研究会を広げていくっていう。
そうですね、なんかやっぱ手こき研究会も、うん、もうちょい深い内容の話が聞きたいなみたいな意見とかもあったりするんで、なんか正直今そのやってる手こき研究会だと、極力こう参加費を安くして、こうなんか参加のハードルを極力下げて下げて、いろんな人が参加できるようにっていうのを大事にしてるんで、やっぱこう内容的にも限界があるんですよ、
まあ今はでも逆に気軽に参加できていいよっていうところがあるっていう感じですね。
そうですね、
はい、うん、
みんなでこうワイワイ話しながらできるっていうところを良さに、なのかなって思ってるんですけど、もっと深い話が聞きたいとか、もっと勉強したいみたいな人のために、なんか別のイベントというか、手こき研究会を発展させたバージョンとかも今後やっていけたらいいのかなっていうふうに目論んでいる。はい、
いいですね。本当、今川春さんの話はさ、みんなからしたら、僕からしてもですけど、深いし、その未知の世界観はあるから。
ありがとうございます
だからもう全然お金取れるよ。
本当ですか？基本何も考えてないんですけど大丈夫
いやー、トークライブあったら行くわ。
うん、ぜひぜひ。もう トークライブ愛知県開催、
ね、
母校とかね
それ難しくないそう名古屋の学校なんですよね、は
い、そうなんです
ね、知ってた皆さんこの大活躍、はい、関東で大活躍の今川春さん、ね、
そうなんです。大学生の頃は
名古屋に母校があるんだよ。
名古屋の何ですかあのあれですね、うん、アルファベット3文字で言い表される女子の学校の一つですね。
ああなるほどね。あ
そんな学校がこんなものを生み出してしまった学校のせいではないんです
いやいいものを生み出した、
ね、いや、いい学校です、そこは本当に
でももう本当第二の故郷ですね。
そうですね、はい、うん、出身は静岡だけど、うん、そうですね、18歳から4年間住んでいて、うん、いろんなことを学ばせていただき、うん、あの頃私は清楚だったような気がする
もう名古屋のアイドルだよみんな。
いや当時でもキャバクラも怖かった、うん、
あ
全然なんだっけ伏見じゃなくてあの錦とか近づけなかったですもん、なんかもう、うわ夜の人たちだ。
じゃあ当時からしたら今自分がこういうことやってるなんてもう想像も
信じられない
信じられない感じですか
一つばとか書いてある店だと、はあ、ああいう系のお店だって思いながら
それがもう今やチンコチンコ言ってますからね。
本当に人は変わる
ねえ電話って気持ちいいんですか。
あ、電話気持ちいいです。
ほらこういうこと平気で言っちゃうでしょ
あ、でも電話を初めて知ったのは名古屋の年で。
あ、そうなんですか、
はい、当時付き合ってた彼氏が、うん、ちょっとこれ使ってみたいんだけどいいかなっつってもう至って真面目な、もうお互い少女童貞で付き合った2人が初めて電話を使ってみるっていう、
うん、はあ、
そう、なんじゃこりゃって思って
わあ、女の気持ちよさわかんないもんな。
いや本当電話の気持ちよさは、ね、体験してもらいたい
ああそう、
そう、そうですね、もう人によっては痛いらしいんですけど、うん、私は好きなんで。
でも男の先っぽより、はい、もう多分本編終わってるんですけど、
うんうんうん、
男の先っぽより女性の方が敏感って言うじゃないですか、
はいはい、
まあ、変わったことあるわけじゃない、僕女になったことあるわけじゃないからわかんないんだけど、
うん、
あれ相当やっぱ敏感ですか。
そうですね、相当敏感。一応のお豆ちゃんの中にも全部が同じ感覚っていうわけじゃなくて、うん、あ、
人による、うん、
そう、しかもその自分のお豆ちゃんの中でもここが気持ちいいっていうのがあるんですよ、うん、
あ、なるほど、
はい、私だと右寄りの方のこのなんか右の下の方っていうか、はい、
はあ、
なんかチンコにこう気持ちよさがこう感覚が違うみたい、うん、
でも右と左はわかんないな。
なんかこう、うん、こうチンコだったら気筒部分がこう刺激を強く感じて、竿、うんうん、よりもそっちの方が強いよみたいな感じの、うんうんうん、なんとなくこの気持ちよさ分布が人によって違うらしいんですけど。
ああそっか。
なんかこうとりあえずクリを触れば一定の気持ちよさが来るっていうわけではなくて、クリの中でもさらに好きなところが人によって分かれてる。
ああ。え、じゃあもう本当女の子によって、うん。
はい。
なんかこう場所が全然違うって感じですか。
なのかもしれないんですけど、そう、でもそれがなんか今度国選手権っていうのに出るんですけど、その国の先生みたいな、国の師匠みたいな、国クマンさんっていう人がいて、
国クマンさん名前聞いたことある、
うん、そうですよ、国クマンさんが国道場っていうのをやってるんですけど
バカだな
その時にそのなんか気持ちいいところを探るっていうのを結構その男性だとチンコベースで考えてるから幅広くやっちゃうんだけど、女性のクリっていうのは本当ちっちゃいからその中で気持ちいいところを探していかなきゃいけないっていう。
ああ選手権だそれ。
そうなんです、なんで私も今度出るっていうか、あの舐める側で出るんでちょっと練習しなきゃいけないんですけど
何それ。
そう、結構難しいんですよね、その人によってで、その気持ちいい強さとか場所も違うし、
もうめちゃくちゃ
やばいですね
へ
ーそうなんです、そうなんです。結構女性自身も分かってないこと多いらしいですけどね、うん、なんかその
まあそうかもしんないですね、
オナニーの時、うん、勝手に多分気持ちいいところに、
うん、
を触ってるっていうか勝手に触ってるだろうから、
あ、そうですよね、
そうなんです、
勝手に動いてることというか勝手に自分の脳がやってることだから後になってみたらよくわかんないですよね。
そうですね、うん、確実に多分あそこ栗の中でもここが気持ちいいっていうのが
はあ、はい、あるんだ、
うん、
面白い、
うん、
男まあでも男もあるか無意識だからあれかもしれないけど、
うん、強さとか結構人によって激しく違いますよね。あ、
そうですよね、
うんうんうん、
多分そうだと思う、
うん、そのなんかやっぱ仮首周辺がいいっていう人と、うん、そこはもう刺激強く感じすぎちゃうからやめてみたいな人とか、
うんうんうん、
本当に厳密に見ていくと竿でも感じ方違うらしいんですけど、
あー面白い、
うん、
なんだろう、まあ個人差か、
個人差、
育った環境は関係ないですよね。
そうですね、
体の個人差ですよね、多分
そうですよね。なんかその神経のこう微妙な分布の違いとか、なんかそういうのがあったりしたら面白いですよ、
うんうん、なんかでも開発できないのかな、
うん、
あそこもここも例えば右の肘が気持ちよくなるようにはならないのかな。
ああ、そういうなんかこう科学の力でこうなんか
あ
こうちょっと面白そうです。なんかもう右の肘が祈祷レベルに気持ちよくなっちゃうみたいな、う
ん、すごいですよね、
うんうん、
そんなんなったらねえ、こう街中でもずっと触ってられるわけじゃないですか
街中でアヘ顔みたいな、
うん、
なんかあのアニメの AV でなんかこの液体をかけたらお前の乳首がクリトリス並みにどうたらこうたらみたいなやつがあったんですけど、それが現実になったら面白いです
ね。ああそうですよね
、はい、
あれ、うん、でも性的な感情が相当高まってる時じゃないと触れてても気持ちよくないじゃないですか。
はいはいはい、
不思議というかなんかちょっと不思議な感じもあるんですけど、
うん、
例えば男だったらズボンの中で普段ねこう、うん、洋服というかパンツに擦れてるわけだけど全然気持ちよくないじゃないですか、
うん、
でもいざそういう時になると、
うん、
ちょっと何か布的なもので触れられたらわーってなったりとか、うんうん、あれ不思議だなと、
うん、
女性だってねあそこ敏感な部分をこうパンツに擦れても普段は気持ちよくはきっとないと思うんだけど、
うん
うん、それがね、
そう、婦人科に行ってこう、うん、なんかいろいろ突っ込まれても、うん、なんか早くはないかなって思うだけで、そうですよね、気持ちが入ってる入ってないで全然感じ方が違うっていうのはすごいですよね。
すごい、
うん、
面白い、
うん、気持ちがすごい入ってる状態だともう、
うん、
なんか意味わかんない刺激でも行っちゃう人がいるって言いますもんね。
なんか
ちょっと音がしただけでそれに反応していっちゃうみたいな、
あ、
うん
うんうんうん、あそういうのいいね、
うん、そこまで行けたら楽しそう。
そうですね、
はい、
じゃあ開発していきますかね。
開発していきたい。
自主トレですね。
自主トレ、あ、自主トレ大事って言ってました。
あ、本当、ちょっともう本当話が尽きないですけどね、うん、またあれですね、もうあんまりね喋、
はい、
ってても申し訳ないんで、
いえ
また来てくださいよ本当に、
はい、ぜひよろしくお願いします、
ね、いつでも僕は大歓迎なんでね、
はい、ありがとうございます、
ね、またきっとね、いつか来てくれると思いますんでね、
はい、また47都道府県達成したりしたら、あ、
そうだ、それね、それも聞きたいですね、
はい、はい、あと11件、う
ん、頑張ってください。
本当に頑張ります、ね、本当に、
うん、というわけでね、今日は手こき研究会の今川春さんにお越しいただきました。皆さんね、東京行った時は手こき研究会見に行ってくださいね、はい、それからまあ愛知県でもいつかやりたいと思いますんでね、
はい、
うん、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はもう本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあね、みんなバイバイ。
バイ。